ださい
はい、先日、13日ですけども、週報でも呼びかけましたけど FMC のですね草刈りに、勝木先生と東小金井教会の関先生と他の何人かの方を誘ったんですけどちょっと振られてしまって3人で出かけてきました。でちょうど待ち合わせより少し早く着きそうだったので FMC っていうのは、富士峰山教会がもともとあったところで、まあ、それが閉鎖をされて、今泊まれるような場所になってるんですね。建物が残っていて、でその昔今もあるんですけども私たちカンバーランド長老教会日本中会がキャンプ施設として使っていたのは FCC っていうんですね、富士金クリスチャンセンターって言ってこう FCC っていう、略称で紛らわしいですけどね FMC と FCC って紛らわしいんですけどその草刈りに行く途中にその FCC があるので少し時間が余裕あるから最近全然行ってないのでねじゃあ立ち寄ってみようかって立ち寄ってきました。毎年この時期になると女性たちと一緒に草刈りのキャンプ行ったりお布団干しに行ったり昔から教会に集っている方そんな思い出もあると思いますけどもその私たちの思い出の地である FCC はですねもうほぼ廃屋になりかけている。玄関前はもう草木で生い茂られて、私たちがキャンプファイヤーなんかをしていたファイヤースペースはもう私の身の丈ぐらいある草が生い茂ってですね、勝木先生はいつかあれを全部またきれいにしようって思いを新たにされていましたけども、私は FCC で、中学校3年生の夏 そのいわゆるサマーキャンプでですね洗礼を決心したんですね。決心するっていうか自分のこととして洗礼を受けようかって考え出したその場所が FCC のそのファイヤープレイスなんですね。それが今こう草ぼうぼうになっていて、なんかそれを見るのは少しノスタルジーというかですねいろんなこう思いを巡らす時になりました。ちょうどその1週間前に柏瀬紀美子さんの洗礼式を病床で行ったこともあってですねその立ち寄った FCC で自分がこう受けた洗礼っていうことを思い巡らす時になりました。皆さんはどうでしょう。自分の受けられた洗礼その時のことをどういうふうに記憶され覚えてらっしゃるかそして時々そのことをこう思い巡らすことはあるだろうか。でここにいる、まだ受けてない方も当然いらっしゃいますけども、それぞれその受けてからの年数であったり受けた教会であったり違いがあるわけですよね。人によってはドボンって沈められるような洗礼式をされた方もいるでしょうし長老教会が行っているように頭に水を注がれるような形で洗礼を受けた方もいると思います。少し証のように なってしまいますけれども、私は中学校3年生14歳のクリスマスに洗礼を受けたんですね。今のちょうど息子の優穂と同じ年なんだなということもなんかちょっとこう感慨深く思うわけですけどうちの息子は最近ちょっと礼拝も来れてない状況で、祈りに覚えてますけども、その中学校3年生で洗礼を受けましたけどそれは何かこう劇的な出来事とかねパウロが本当に劇的に改心するような出来事があったってわけではなかったわけです。今言ったように FCC の夏のキャンプに参加してですね、そこで聞いた一つの小さな例え話が、心に残ったんですね。その例え話っていうのはこんな話だったんで、一人の人がその日のうちに大阪にどうしても行かなきゃいけなかった。大阪に行きたいと。でその人は今から飛び乗れば最終電車にが大阪に着くことを知ってると、それに乗れば大阪に行けるっていうふうに分かったと。翌朝になったと。でその人は大阪にいなかった。なんでだろうか。その その新幹線に乗れば知ってたのに大阪に着いてなかった。なんでか、それは新幹線に乗らなかったからだっていう、まあ当たり前の話なんですけど、そこから牧師はね、イエス様は知ってるだけじゃダメなんだって、やっぱり乗らなきゃダメなんだっていう、まあそういうお話がですね、中学校3年生のその時の私にはね、痛くこう心に染みたっていうかですね、なぜかというと、洗礼なんか受けなくてもいいってその時みんなで言ってたんですね。洗礼なんか受けると意外と面倒くさそうだしその時中学生でみんな教会のおばちゃんたちが、あなたたちそろそろ洗礼受けたらどうとか言われたんですね。中学校3年生、牧師の息子も含めて何人かやったので、あなたたちもそろそろ洗礼をちゃんと考えなさいとか結構ね、その時言われたんですよね。だけど洗礼受けるとなんかこうどっぷりハマりそうでみたいな、つかず離れずぐらいのスタンスがいいなみたいな感じ、中学校ながらそんなこと考えてたんです。まあ、イエス様のこと信じてるし知ってるから、洗礼なんて別に形だけだからいいんじゃないなんていうふうに話してたんですね。だけどそのキャンプのメッセージで知ってるだけじゃダメだって、その言葉がなんかぐさってなんかその時刺さってですね、でちょうどそんな話をしてた瀬底正則君とか林若樹君とか、どうするって、どうも知ってるだけじゃダメらしいぞって、洗礼受けると、いやそんな気になってきたなって話でその中学校3年生のクリスマスで洗礼を受けたんですね。だからまあ大したことないっていうかね、何か本当にこうイエス様とかですね、深く求めてったとか、何か劇的な改心があったとか、準備不足っていうのは準備不足、全然分かってなかったっていうのは分かってない中で受けたのが私の洗礼だったんですね。でしかも前も一回お話したことあるんですけど、その洗礼を受ける直前に私は大変な悪さをしてまして、親の財布からお金をこうくすねるってことをしてたんですね。でそれがこともあろうか、その時に限って親にですねバレてしまって、その時ソニー製ですよ、ソニー製のウォークマンがどうしても欲しかった、でそのためにこうお金を盗んでたんだけど、でその時の母の一言が忘れられないですね。何が洗礼を受けるよってぐさっと刺さりましたね。何が洗礼を受ける、そんな人が洗礼を受けるのっていう言葉がですね、非常に心に刺さってですね、で教会学校の先生に相談したんですね。自分がそうしたとは言えないですよ。先生、もしね万引きとかしてる人が洗礼を受けたい、それがバレてしまった時とかってどうなるのって聞いたら、まあそれはちょっと先延ばしかなっていうふうにその時の教会学校の先生が答えたんですね。まあ、それはそうですよね。私も今牧師だったらそう答えるかもしれませんけど、まあちょっと半年待ちましょう、悔い改めましょうとか言うかもしれない。だから僕はそれを聞いた時に、幼なじみ3人と一緒に洗礼受けたいし、これは口が裂けても言えないなって思ってですね、でその後でもこともあろうか、その先生からですね、この洗礼承諾書っていうのを親からもらってきなさいって言われちゃった。それ未成年だからね、なんか希望学教科そうだったんです。ハンコをもらわない、親の一応承諾がないと中学生洗礼授けない。どうしたもんかなって、なんか出せなかったんですね、親にね。何言ってんだ、洗礼なんてって言われた母親に対してハンコをしてくれって頼めなかった。だから僕は字のきれいな同級生に唐沢克美って父親の名前を書かして、夜中にこっそり起き出して反抗して、僕はそれを教会に出した。それでまあ授けられた洗礼なんですね。だからちょっとこう問題ありすぎる洗礼なんですね。だけどもその中学校3年生のあのクリスマスに受けた、まあ人間の目から見れば大いに問題がいっぱいある、準備も不足してたあの洗礼が私にとっては決定的な出来事だった。そしてそれが決定的な時だったということなんです。だから知ってることじゃダメだなって、で自分なりにこう受けた決断をしたように思えるんだけども、でも究極的にはそのことも含めて神様が私にあの時与えてくださった恵みの出来事だったんだ、今になってすごくこう思えるようになったんです。なんか自分が選び取ったとか、親に内緒でそれをこう何とか道をつけたとか、そういうふうにも思えるかもしれないけど、でも 広い意味であれが人生の私の決定打だった。あそこしかなかった。そう思うんです。で私その後高校野球、高校に進んで、我が母校選手負けちゃいましたけども、もう野球に打ち込んで、まさに最後高校3年生で夏が終わって、さあみんな遊ぼうってなるんだ。時に私に真っ先に頭に浮かんだのが、私は洗礼を受けてる。教会に行かなきゃって。不思議と思った。それは私の、なんて言うでしょう。本当不思議な出来事。神がそう思わせてくださったとしか思えなかった。そう思いに至るためには、あの時点で洗礼を受けてるしかタイミングがなかったんですね。そう考えると、ああ、あの洗礼が私にとって本当に決定的な出来事だったなって、改めて、思うわけですね。で、洗礼っていうのは本当に私たちの決断が時としては必要ですけども、だけども、その出来事さえも、その決断さえも、神の恵みとして与えられたということを私たちは覚えたいなって思います。そして、皆さんもそれぞれの洗礼の物語があると思います。まあ、これからお受けになる方もいらっしゃると私たちは祈ってますけども、まだお受けになってない方も、これから洗礼に預かるならば、お一人お一人にそれらしい、それなりの物語というものがあると思いますけども、それは本当に神様の不思議な時、タイミング、そういう時に行われる神様の恵みの出来事だなって思います。それこそ柏瀬さんのようにね、突然出会いが与えられて、あっという間にこう洗礼に導かれていくような方もいれば、後藤さんのように10年散々通って悩みながら洗礼を受けられた方もいる、20年受けた方もいる、もういろんな形で物語があるけども、ふさわしい時を神様が本当に一人一人に与えてくださった。本当に神様不思議な方ですから、一番ふさわしい時に、備えてくださった。だけども違う道を私たちは通るけども、しかし同じ洗礼の恵みに預かった。このことを今日覚えたいなっていうふうに思います。で、私たちの受けた、授かって、また授ける洗礼というものは、今聖書で朗読された中に記されていた、イエス・キリストの洗礼に源流を持つわけですね。改めて読んで面白いなと思うんですね。教会が授けている洗礼っていうのは、イエス様が授けてた洗礼ではなくて、イエス様がお受けになった洗礼に元があるっていうのは、宗教的に面白いと思うんです。本当だったら先生がやってたように弟子が引き継いで洗礼式をするっていうのが、なんかこう分かりやすいように思うんですけど、イエス様は洗礼を授けてなかったですね。むしろ洗礼を受けられたわけですね。で、そのことは当時のそのバプテスマのヨハネにとっても、まあ戸惑うことだったわけですよね。いや、私が受けるべきだって。初代の教会なんか、イエス様が洗礼を受けた、ヨハネから受けたということは結構つまずきだったり、戸惑いだったり、まあ、いろんな議論になったりもしたようですけども、でも何にしてもイエス様はヨハネが止めたことに対して、いや、今は止めないでほしい。正しいことを行うのは我々にふさわしいことです。そうやってあのヨルダン川でバプテスマのヨハネからその当時の人々と同じように洗礼をお受けになったわけですね。で、その時何が起こったか、イエス様がお受けになった洗礼式の時に何が起こったのか、それが今日の聖書の箇所に書かれてますね。イエス様が水から上がられると、その時天がイエスに向かって開いた。そしてイエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。先ほど賛美歌の277番でも歌いましたけども、イエス様が洗礼を受けになった時に起こったことの一つは、天が開けたということです。どんなことなのかなって思いますけど、天が開けるっていうものは、旧約聖書の中で神ご自身が姿を表すときの表現なんですよね。神が臨在される、神が権限されるときに天が開くっていう表現がエゼキエル書であったりイザヤ書なんかでも使われるわけです。 この時イエス様が洗礼を受けた時に神がその場に臨まれたということですね。そしてそのことが具体的な形としては鳩のような霊が下った、聖霊が与えられた、そういう出来事がイエス様の洗礼式の時に起こった。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものという神の言葉が聞こえた。そういう宣言があった。これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。そういう宣言がですね、起こった。それまでヨハネの洗礼式っていうのは悔い改めの洗礼式だったんですね。それは私たちの洗礼式にも引き続き続いているわけですけども、だけどもその洗礼式にイエス様の洗礼式に通してですね、新しい出来事が起こったってことだと思うんです。神が望まれ、そして聖霊が与えられて、そしてこれは私の愛する子っていう宣言が天からなされた。そしてイエス様がその洗礼者ヨハネから洗礼を受けて神様と一つになられる、つなげられる、その出来事を通して私たちもキリストにつながることを通して同じ出来事を洗礼を通して経験するということがここに記されているんですね。私たちが洗礼に至る道筋っていうものは一人一人違います。一人一人違いました。だけどもその私たちの預かった洗礼において私たちが共通に経験したこと、経験すること、それは今このキリストが預かった洗礼式に描かれていることなんですね。どこの教会であっても、どの牧師であっても、どういう方法であっても、私たちが洗礼に預かったとき、肉の目では本当にここの天井がバババって開くわけではありません。だけど霊の目で見るならば、私たちが一人一人あの水を降り注がれたとき、私たち一人一人があの水の中に入ったとき、そのときに神が私たちと共に臨んでいた。そしてその神の力が、神の霊が私たちの上にとどまった。そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものとキリストに呼びかけられた御声が私たち一人一人にもあの洗礼式の時において宣言されたっていうことなんです。それが皆さん何年前であろうと、その宣言は今も取り消されることなく有効な宣言としてあるわけですね。これは決定的なことなんです。決して取り消されることのない宣言なんです。だから洗礼式っていうのは二度とないんです、教会の中で。先生、あの時の僕の洗礼はちょっと問題がありました、ちゃんと母親からハンコをもらい直してきたんでもう一回やり直してください、そう言ったとしても教会は受け付けません。いや、あなたは洗礼を授けられた、その洗礼に信頼しなさい、そう言われておしまいなんです。私あの時まだ準備不足だった、もう一回この新しい気持ちで洗礼を受けたい。いや、違います。あの時あなたに授けられた洗礼が全てです、そういうものなんです。だから洗礼に預かるっていうのは本当にすごいことだし、本当に恵みのことなんですね。神様の技として起こっている、私たちが何か勝ち取って洗礼に預かるんじゃない、そのことに本当に屈するというかですね、とても大事なことです。で、洗礼を受けているっていうことが私たちの言ってみれば究極の ID なんですよね。身分証、私は何者であるのか、洗礼を受けている民だ、神の愛される子だ、神の民であるっていうことが私たちの決定的なこう ID であるし、生涯変わることのないものなんですね。仮に今所属している仕事を辞めたとしても、使っている名刺がなくなったとしても、私は神の子であるっていうそのアイデンティティは、 ID は一生涯なくならない。今できていること、だんだん年取ってできなくなってくる。ああ、今までは神様に喜んで使えることができてた、あれもできた、これもできていた、だんだんできなくなってきた。それでもあなたは神の子である、その身分は何一つ変わることがない、それが洗礼において宣言されていることなんですね。この、だから洗礼っていうのは 神様の約束の公の宣言なんですね。これは私の愛する子だ。でそれはね、私たちカンバーランド長老教会 の, あのこの信仰告白の中にも記されて、信仰告白のですね、礼拝指針っていうのが中にあります。あのまだお読みになったことのない方はここぜひ読んでほしいなと思います。そこに聖霊天ってあって、あの洗礼式と聖餐式についての解説がなされています。とっても洗礼のことをですね、豊かに書いてある文章ですので、ぜひあの読んでいただきたいと思います。そこの一文ではこういうふうに書かれています。洗礼は私たちに対する神の愛の印、私たちに届けられたキリストの恵みの印である。洗礼において神は人々を神ご自身のものと宣言され、特別にご自分の民として恵みの契約の相続者としてその人々に印をつけられるのである。洗礼式において私たちは、あなたは神ご自身のものですよ、神様の御国を受け継ぐ相続人なんですよって、そういう印をつけられている。目には見えませんけど、そういう霊の印を私たちはつけられたものだって。パウロは、私はイエスの焼印を身に帯びている、そういうふうにこう言いました。焼印ってすごいですよね。焼印って昔なんかちょっとね、危ない世界で根性焼きとかなんかジューって熱いのでやったりするで、あれ消えないんですよ。焼きごてでやられるあの印っていうのは、家畜そうですよね。牛なんかであの識別番号っていうのがあって、あれ牛にジューってやる、これは誰が所属しているものか分かるために絶対消えない印をこうつけられるわけですね。まあ、それと例えるのもなんですけど、皆さんが本当に洗礼を受けるときには神様の焼きごてがですね、皆さんの上に手を置かれたときに、ジュッという音とともにですね、あなたは私のものだ、私の愛する子だっていう宣言をですね、いただいているわけです。これは絶対に消えない。で、私たちはふと思うわけです。洗礼を受けていながらも、しかし本当に私たちは神の子として自覚を大事にして生きているだろうか。時にはそうでない自分にはっと気づかされたり、あこれじゃいかんなって思わされたり、あ私は神の子として失格だなっていうような自責の念にとらわれることだって、まあ、中には時にはあるわけですね。むしろその思いばっかりなんか取りつかれてしまうことがあるかもしれません。だけどもそれをも神ご自身はご存知であるし、なお私の愛する子という宣言は一切変わらないんですね。宗教改革者として有名なマルチン・ルターっていう男がいます。で彼は非常にこう精神的にか細い男だったっていうふうに言われていて、多分すごくこうナーバスセンシティブな人だったんだろうなと思いますけども、とても気分の落ち込みやすい人として有名だったそうなんですね。でまあ、大変ないろんな戦いもありましたし、本当に大変な激動の時代を生きた人ですから、よく気持ちが沈み込んで、まあ、そこ知れず落ち込んでいるような時もあったし、実際神様に自分は従いきれてないというところでどんよりしてしまう、そういう本当に真面目な人間だったんです。である時に結婚したお連れ合いがですね、喪服を着て現れたっていうんですね。ルターの前に喪服を着てる。でルターがびっくりして、誰か死んだのかって聞くわけですね。そしたらその妻がですね、あなたの神が死んでしまわれたようなのでっていうふうに答えたと言うんですね。面白いエピソードだなと思うんです。神様があなたを愛しておられる、これ直訳するとあなたを喜びとするっていう訳なんですね。神様があなたを喜んでおられるのに、なぜあなたはそんなにそのことを信じられず落ち込み神を疑っているのか、あなたの神様は死んでしまわれたようですって言って喪服を着て現れた。なかなかすごい方だなって思いましたけども、 でもそれは本質的にそうなんですね。神様は喜んでくださる。でもそのことが分かんなくなっちゃうっていう私たちありますよね。だからルターは言うわけです。あなたの受けた洗礼を忘れるな。あなたの洗礼を忘れるな。あなたがいついかなる時であってもあなたは神に愛されている子である。そのことを忘れるな。そのことの消えない印としてあなたは洗礼を受けているんだ。あなたの洗礼を忘れるな。そう語りかけて、でこの洗礼という消えることのない印が本当に私たちがこう始まっていく、生きていく出発する点であり、本当に私たちが絶えず立ち返る点であり、私たちの生涯の基本となる点であるということです。私は洗礼勉強会とか入門クラスでよく言うな、洗礼というのは3つの点です。帰る点、基づく点、起こる点、始まっていく点、その3つの意味をね、この洗礼というのは持っているんだ。絶えず私たちがそこから始められる、そこに基づいていくことができる、そこに帰ってくることができる、そういう点を人生の中で消えることのない点として与えられているというのは、なんという恵みかなって思うんです。この恵みを私たちは忘れてはいけないし、やっぱりこの恵みの中に生きていける喜び、神が私を喜びとしてくださっている、その喜びを一人でも多くの方に伝えていきたいなって思います。だから洗礼を受けたらはいおしまいっていうわけじゃないんですね。洗礼っていうのはイエス様がこの後に荒野の誘惑を得ながら神の国を述べ伝えていった出発点だったわけですね。だから私たちにとって、まあ、洗礼を受けました、ああよかったですねで終わるんじゃないんですね。まさにそこから今度は神の霊を受けた者として、神の民として新しい命の中に生き始めていく、キリストの命の中に生き始めていく喜びを証ししていく、伝えていくという、そういう使命を帯びるわけなんですね。長老教会が授けている洗礼式があります。皆さん頭の上に手を置かれますね、水をかけられた後に。それは聖霊の消えることのない印を受ける、刻み込まれると同時にですね、あれは安守なんですね。羊として召されるときに安守を受けます。長老としてこの働きに特別に召し出される者たちが安守を受けます。私も牧師として特別に牧者として選び出された者として、さっきダビデのね選び出された場面を呼びましたけども、そのようにして安守をされるんです。それと同じ安守が皆さん洗礼を受けるときはこの世からもうあなたたちはこの世のものではないのだ、神の民である、そういう選ばれた者としての特別な働きを授けられる、そういう安守を授けられているものなんですね。だから初代教会はですね、この洗礼式をするときに、あなた方は世の光です、あなた方の光を輝かしなさい、そう言われて洗礼式の後にろうそくを手渡されたそうなんですね。非常に象徴的な儀式だなって思うんですね。洗礼を授けられるということは本当にこの世にあって地の塩、世の光としての働きをあなたに神は授けた、そういうミッションをいただいているんですね。だから洗礼を受けて、ああ私は終わりですってことではなくて、むしろそこから私たちが神の愛される子としてどう生きていけるのか、そこにまた新しい出発の点があるってことをですね、ぜひ覚えておきたいと思います。今朝最後新聞を読んでいたらですね、昨日山百合事件から1年経ったということが東京新聞には載っていました。あの障害者の施設をね、襲って19人の方が亡くなったっていう、でその犯人と東京新聞の記者の方が往復書簡をしている内容が少し紹介されていたんですけど、今なおその障害を持っている者に価値などないっていう手紙の内容だったそうです。でそのようなその空気、社会の動き、流れというものを本当に危惧するっていうことがこう少し新聞に書かれていて、あ今私たちの置かれている中でそうじゃない、一人一人がこれは私の愛する子、私を喜びとするものだ、あなた神にそうやって招かれている存在なんですよ、そういうものなんですよということを私たちが喜びを持って伝えていくということは本当にこれは大事な使命だと思います。そういう働きに 私たちは使わされていきたいと思います。私たち自身がその洗礼の恵みを味わいながら、またそのことを本当に伝えていける一人一人になりたい。そして今日またこのところから洗礼の恵みの中で使わされていくものでありたいと願います。お祈りしましょう。主なる神様、主イエス・キリストが洗礼を受けられたことによって、私たちがまた神につなげられる道を開いてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人に洗礼を授けられたその恵みを思い起こしながら、またその恵みに応えて生きていくことができますように、今洗礼を求めながら祈り求めているお一人お一人の上にふさわしい時を備えてください。またその招きに応えていく信仰を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではお立ちいただきまして、賛美歌の451番を賛美いたしましょう。